今朝恵みをいただく御言葉はエズラ記の7章です。エズラ記7章。エズラ記はエステル記の前の書物です。では、エズラの7章、はじめに1節から6節を宣言いたします。これらの出来事の後、ペルシャの王アルタシャスタの治世にエズラという人がいた。このエズラはセライヤの子、順次遡ってアザルヤの子、ヒルキヤの子、シャルムの子、サドクの子、アヒトブの子、アマルヤの子、アザルヤの子、メラヨテの子、ゼラヘヤの子、ウジの子、ブキの子、アビシュアの子、ピニハスの子、エルアザルの子。このエルアザルは祭司の頭アロンの子である。エズラはバビロンから登ってきたものであるが、イスラエルの神主が賜ったモーセの律法に通じている学者であった。彼の神主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いを皆叶えた。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。いよいよキュン先生が無事に日本へと到着し、無事にその検査を抜けて、本当にあなたが全てを万事を益として運んでおられることを感謝いたします。主の御手が今本当に注がれていることを覚えて感謝いたします。どうか今我らともどもあなた御言葉を前に進み出ておりますゆえに、どうかこの一人にあなたが御手を置いてくださり、あなたの御言葉そのものを私たちが悟り、それを我が心に留め、そして本当にこの時代を生きるに値するもの、イエス様の御国を届けるに値するものとならせてください。今取り継ぐしもべの唇を清め、あなたの血で清めて、重い心体が本当に性別された重い心体でありますように、あなたの御旨そのものを語り継がせてください。また聞く人々の耳をあなたが清め、その重い心体を耕し、御言葉の種を豊かに受け入れ、それが100倍もの実を結びますように、どうか導いてください。始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい。私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。いよいよね、キュン先生が来日しました。本当にね、飛行機に乗るにもね、空港に到着するにもね、もう本当に一苦労なんですね。このコロナの時代、いろいろな書類を準備したり、またね、いろいろな、ね、検査や、また行政の指導に従わなくてはならず、で、それで、ケン先生が、まあ、こうやって日本に来たんですけども、本当に空港から、ね、その、到着ロビーから、ね、出てくる、その飛行機から出てくる人々の顔みんな、ね、暗い表情で、もう本当に、ああ、疲れたっていう感じなんですね。もうこんなにも、ね、コロナのゆえに、いろんな、ね、検査をしたり、日本に、ね、到着した時も、ね、PCR 検査を受けて、で、それで、それが、ね、陰性だ、わからないと、まあ、出してくれないということで、ですから、日本に、飛行機が着いたの、まあ、昨日の14時59分だったんですけども、結局、ね、そこから出られたのが、もう、5時過ぎていたでしょうか。まあ、3時間半ぐらいかかったんですね。検査が、ね、陰性だって分かる人が出て、で、それで、さらに隔離しなくてはならないんです。ですから、キム先生は、ね、その、まあ、7日間の隔離、けれども、3日目以降、その検査で陽性だって分かったら、ね、それ以降、ようやく、まあ、自由に、ね、皆さんみたいに、自由に日本の中を歩き回れるように、なる。 というわけです。本当に、大変な時代であり、ようやく、まあ、この、来週から、講演の学びが始まるんですけども、その講演の学びをするにも、まあ、このような一苦労があったわけですけども、本当に、そのために、ね、準備を、されている働き人たち、その労を本当に、ね、感謝いたします。そして本当に、2年ぶりにこの日本で、この講演の学びができるということで、多くの方々が本当に楽しみに、ね、しているんですね。どうか皆さんも、無事にこれが行われて、そして本当にこの日本が、作り変えられるきっかけとなる、そのような講義となるように皆さんぜひお祈りに、覚えてください。で、今日の箇所はエズラ記なんですけども、まあ、ダニエル書、ね、昨日まで、やっておりました。ダニエルは神様からのエリオンの、ね、まあ、うちの一人ですね。エリオン、という言葉は、これは申命記の28章1節にあるんですけど、高く上げられたもの、ね、神様から、高められたもの。で、この、ね、エリオン、神様から高く上げられたものというのは、その時代を神様の御旨通りに作り変えるために用いられる器として、よく、ね、この、講演の中においては学んでおります。皆さんもですから、そのエリオンを、ね、目指すものとして、今、学んだり、また、ね、訓練を受けたりしているわけですけども、このエズラは、ペルシアの時代のエリオンの一人でした。ペルシアの時代のエリオン、何人かおります。エステルやモルデガイも、ね、そうですね。それからネヘミアも、ね、ペルシアの時代のエリオンの一人です。このペルシアの時代はバビロンという帝国の次の、ね、世界の覇権国となった国がペルシアなんですけども、その時代においても神様はこのようなエリオンを通して全世界に、この神様の意向を、ね、知らせるものとして用いられました。ね、エステルとモルデガイ、そうですね。彼らも本当に当時の世界、ユダヤ人は本当に地位が低かった。けれども、彼らが本当に神様に対する誠実をもう死に至るまで忠実だったことを守ったゆえに、彼らが用いられました。そして、このエズラ、彼は、この、ね、7章6節見ますと、エズラはバビロンから登ってきたものであるが、イスラエルの神、主が賜ったモーセの律法に通じている学者であった。彼の神、主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いを皆叶えた。アーメン。このエズラ、エズラは、名前の意味は、ね、主は助ける、ね、エズラ、エペンエゼルという、ね、言葉ありますね。助けの石、ね、救いの岩、ね、そのエゼル、ね、それが元でエズラ、ね、主は助ける、ね、いつでもどこでも助けてくださる、ね、そういう意味です。主の助けが、ね、あったので、ね、主の御手が彼の上にあった、ね、ヤードヤーウェ、ね、主の御手、ね、それが彼の上にあったので、主は助けたんです。本当に今キム先生を見ているに、本当に主の助けの御手によって守られて、そして本当に全世界にこのテフィリンの、ね、ユダヤ式のヘブライ式教育方法を、ね、伝授している。本当に主の御手が、キュン先生の上にあるかのように、ね、いろんな、助けを得て、こうしていろんな門が突破されて、で、そしてこの日本に、到着し、そしてこの日本においても、今、天聖を通し、また、ね、ジャパン公演を通して、本当にこのヘブライ教育、テフィリン教育が進められて、そして今、本当にこの時代の最中、皆さんがこのテフィリンによって教育を受けて、また子どもたちが、ね、このテフィリンによる子どもたちが本当に、ね、学校の成績が良くなって、またクラスで何かしらの一番になったり、ね、また、ね、卓球においても、ね、トップになったりとか、ね、本当にこのテフィリンによって、子どもの性質がどんどん作り変えられて、もう以前は礼拝中に聖書をもうバーンって手で投げていたような子どもが今や、ね、本当にこの御言葉を、ね、よく聞いて、また何かよく悪いことを、ね、失礼なことしたら、ね、ごめんなさいってすぐに謝る素晴らしい子どもに、ね、 作り変えて、ですから本当に御言葉が人を作り変えるんですね。テフィリン、御言葉暗唱、これが、本当に人を作り変えて再創造していく技が行われている。でエズラはですね、そのテフィリンの生みの父親なんです。でエズラはこのバビロンのに補修されている最中において本当にこうよく考えたんです。なぜバビあの国は滅びたのか、なぜ神の国と呼ばれている、国が滅び、また、そのクリスチャン、この神の民が、ね、なんでこんなにも窮屈な思いをしなくてはならなかったのか、これ御言葉教育をおろそかにしたから、ね、せっかくある世代では神様を信じても次の世代に一体への御言葉の教育伝授が、それがなされていなかった。でそれで子供たちは世の思想に染まって、ね、でその世の思想と神様の言葉を混ぜこぜにしたような、ねことをしだしたから、どんどん道徳的な、ね価値観が崩れて、でそれで、ついには、バビロン捕囚という、ね浮き目にあったわけですけども、エズラはこの御言葉教育を立て直すためにテフィリン教育を、ね、開発したんですね。彼は、ね、モーセの律法に通じている、ね、学者、ね、また専門家でした、ね、プロフェッショナルです、ねヘブライ語ではこの律法に通じている学者を、ね、ソヘル・マヒルと言います、ね、ソヘル・マヒル、この、ね、聖書に出てくる、ねソフェル・マヒール、これ冒頭で宣言したあの詩編の45編の一節に出てくるんですね。詩編の45編の一節にこう書いてあります。私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている。私は王に私の作ったものを語ろう。私の舌は巧みな書記の筆。アーメン。このね、巧みな書記の筆、この巧みな書記、これが、ソヘル・マヒールですね。この私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている、これ、まあ、ヘブラ語でラハシュって言うんですけど、このラハシュの意味はスープとかがぐつぐつ煮えたぎっている状態ですね。ですからこのマヘル・ソフィールの口からは、ね、本当に王の王を褒めそやす気持ちがぐつぐつと煮えたぎっている。で充満して、そして本当に麗しい言葉が今にも飛び出しそうな状態ですね。あのスープがぐつぐつ湧き立っていると、もう本当に具がもう、飛び出て、今にも、ね、飛び出ていきそうな勢いですけども、本当にこの御言葉によって味付けられたマヒル・ソフィール、彼の口から本当に神様を褒めそやす言葉、神様の素晴らしさを、ね、伝えたい言葉、これによって湧き立って今にも飛び出しそうな状態、ね、それが、本当にこのソヘル・マヒールの、口から出てこぼれ落ちてきそうな言葉、それは、本当にこの聖霊で充満した人、また御言葉充満した人、そういう人は本当に言葉を伝えずにはいられないような状態になるんです。でこの巧みな書記の筆、それはこのソヘル・マヒル、このソヘルはこの書記官という意味なんですね。あの聖書の中に旧約に書記官という立場の人が出てくるんですけど、彼はですね、この御言葉を書き残す、また、御言葉を伝授する、そういう人です。あのユダヤの街道で、用いられる聖書はですね、あの皆さんが手にしているような紙の聖書ではないんですね。巻物です。巻物を、ね、あの成田エクレシアに巻物がありますね。あの巻物です、ね、そういう巻物、それあのなんか印刷技術とかでやるもの、作るものではなく、あの人が手で書いて、でそれで、あのような巻物にしてるんですけれども、で、まあ、そのような巻物を書く人が、まあ、書記官なんです。あの、後ろのポスターのところに、金先生がですね、あの、その、書記官と一緒に写ってる、あの、金先生と、また、あの、ヘブライ大学の、ね、あの、新博先生と、また、その、さらに、 隣にいる人が、その書記官、ユダヤ人の書記官マヒルソフィル、なんですけども、本当にこの書記官というのはその巻物を記す人であり、また書記官は御言葉を誤りなく子子孫孫へと、時代時代へと伝えていく役割の人です。誤りなく一点一画も間違えることなく御言葉を記さなくてはならない。そしてその御言葉を伝授、ね、誤りなく伝授していくという人が、この書記官という、人の役割です。そして、書記官の役割のもう一つは御言葉を教える人なんですね。御言葉を伝授する人です。で、旧約においては、ね、このエズラがそのソヘル・マヒールでした。で、このソヘル・マヒール、このマヒールっていうのは、素早いとか、あるいは巧みな、ね、あるいは精通したという意味です。ですからソヘル、これは書記官、ね、書記官はたくさんおります、ね、けれども巧みな書記官、ソヘル・マヒールという称号が与えられている人はごく少ないです。エズラがそのうちの一人なんですね。巧みな書記の筆、ね、本当に今の時代のこの、ね、ソヘル・マヒール、まあ声の授業では よくですね、マヘルソヘルっていうふうに、言われているんですけども、まあ一緒です、ね。ただ単に、順番、私たち的には、ね、マヘル、ね、というその巧みな、ね、それを、まあ、先頭につけた方が、まあ、日本人や韓国人は、まあ、順番としては分かりやすいんですけども、まあ、ヘブライ語の聖書では、ね、ソヘル・マヒールというふうに、まあ、順番になっております。で、このね、エズラ、本当に主の御手が彼の上にあったので、王は皆彼の願いを叶えた。ね、皆さんは、この世の王に、願い出て何でもかんでも王様から叶えられたいですか？アメン、ね。アメンした人のものになりますように。アメン。ね、エズラは、王に願い求めたものは皆叶えられました。なぜなら彼が心していたからです。彼の心は、ね、本当にこの御言葉を何とかしても伝えたい。もうぐつぐつと彼の心を湧き立っていたんです。ね、あの熱したスープのように。本当にこの御言葉を伝授したい。正しく一点一画も間違いなく誤りなく伝えたい、ね。ということだったので神様が彼に、ね、特別待遇をしたんです。何節から読んでいきますと、本当に彼がなぜ特別待遇されたか分かります。何節から、アルタシャスタ王の第7年にもイスラエル人のある者たちおよび祭司、レビ人、歌うたい、門営、宮に仕えるしもべたちのある者たちがエルサレムに登ってきた。エズラは王の第7年の第5の月にエルサレムに着いた。すなわち彼は第1の月の1日にバビロンを出発して、第5の月の1日にエルサレムに着いた。彼の神の恵みの御手が確かに彼の上にあった。アーメン。本当に滞りなく遠い国バビロンから、ね、このエルサレムへと、ね、到着したんです。大勢の人々も連れておりましたけれども、ね、本当に第1の月の1日にバビロン出て、ね、その、いろいろな、ね、宝物や高価なもの、また人々、高貴な人々を連れて、無事に第5の月の1日にエルサレムに着きました。あらゆる、ね、手続き、法制上の手続き、それをパスして、ね、到着したのは、それは彼の神の恵みの御手が確かに彼の上にあったからだったんです。で、本当にキム先生が、ね、無事にいろんな法制、行政上の手続きも、ね、パスして到着したのは、主の恵みの御手が彼の上にあったからなんですね。さらに10節、エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようとして、心を定めていたからである。アーメン。ね、なぜいろいろな、ね、行政上の手続きがパスされて、主の恵みの、ね、もと、本当に無事に遠い国から、この国に到着したのか。それは、ね、心を定めていたからです。 イスラエルで掟と定めを教えようとして心を定めてたから、アーメン。キム先生も、本当に心に定めていたからです。掟と御言葉を教えようとして、で、こういう人を神様は用いられます。コロナ禍の前、キム先生はもう本当に、1年365日あるうちの300日を海外で、もう、訪問した国は 100を超えるでしたか。もうとにかくもう、もうないくつもの国をね、またいで、本当に世界中にこの御言葉伝授のね、教えて、ということで、いろんな国を飛び回ってる。ね、そういう、それほど本当に心に御言葉を伝授しようと定めている人の上に、主の御手が留まるんです。皆さんもね、本当に、主の御言葉を伝授しよう、子供に、次世代に誤りなく御言葉を伝授しようという志があるならば、このエズラのように、キム先生のように、本当に主の御手が置かれて、そして、主があらゆるものことをそれをパスさせて、そしてその皆さんの願いを叶えてくださるんです。まあ皆さんの願いが、ね、主の御胸に叶っていない願いは叶えられないんですけど、しかし本当に御言葉を伝授しよう、命を届けよう、このような、皆さんの願いを主は叶えてくださるんです。で、11節、アルタシャスタ王が祭司であり学者であるエズラに与えた手紙の写しは次の通りである。エズラは主の命令の言葉とイスラエルに関する主の掟に精通した学者であった。アーメン。ね、また、繰り返されました。エズラは主の命令の言葉とイスラエルに関する主の掟に精通した学者であった。ね、本当にこの、アルタシャスタ王という、ペルシャの王が出てくるんですけど、彼は本当にこの、エズラを通して、御言葉によって味付けられた、本当に神様によく用いられた王様なんですね。まあ、ペルシャの王、まあ、初代はクロス王なんですけども、彼も本当に主から油注がれた王ですね。ですから、このペルシャという国、主のエリオンがたくさん出た国でもあり、そして、本当にこの神様の御言葉が、次世代へと、後の世代へと、本当によく伝授させた、時代、また国でもありました。あまり聖書の中では、まあ、そんなに出てこないんですけど、しかし歴史的にですね、見ると、本当にこのペルシアの中におけるエズラの働きや、また、エステルの働き、それから、ネヘミヤの働き、これ、本当に、このユダヤ人の歴史からすれば、もうこれ、すごい重要な、役割を果たした人たちが、このペルシアという国を通して、行われた。本当に神様の御手が注がれました。そしてその神様の御手が注がれたエリオンたちはですね、彼が本当に熱心に、本当に命がけでも、この主の御言葉を守り行おう、主の御言葉を伝授しよう、そういう志があったから、そしてまた、ネヘミヤも、本当にこのエルサレムの城壁が崩されたままの状態である、心を痛めて、何としてでもそれを立て直したいっていう、そういう熱心があったから、だから主に用いられたんです。今の時代、皆さんも本当にこの主に対する熱心を持っているならば、皆さんもエリオンになることができます。キム先生は本当にエリオンという言葉をよく使います。皆さんがエリオンになりなさいって、この時代を立て直すものとして、エリオンになるためには、皆さんの心の内にある熱心、御言葉に対する熱心、また本当に御言葉伝授に対する熱心、本当に子供たちや次世代をこの御言葉によって教育する熱心があるならば、主は皆さんを用いてくださいます。そして王は皆さんの願いを皆叶えるようになるんです。主の御手が置かれているからです。で、この、アルタシャスタ王の手紙の、中で、この17節から読んでいきますと、17節から、それゆえあなたはその献金で牛、お羊、子羊、またそのための穀物の捧げ物と注ぎのぶどう酒を心して買い求め、エルサレムにあるあなた方の神の宮の祭壇の上でそれを捧げなければならない。 また残りの銀と金の使い方については、あなたとあなたの兄弟たちが良いと思うことは何でもあなた方の神の御心に従って行うが良い。またあなたの神の宮での礼拝のためにあなたに与えられた器具はエルサレムの神の宮の前に備えよ。その他あなたの神の宮のために必要なものでどうしても調達しなければならないものは王の宝物蔵からそれを調達してよい。アーメン。ね、ものすごい特別待遇ですね。本当にこの主の礼拝のために必要なものは全部ね、この王の宝物蔵から、ね、備えられた、その献金や、また、ね、本当に王が用意したもろもろ、それによって、ね、この礼拝を正しく捧げれなさい。ね、本当にアルツシャスタ王が神様を恐れ敬っているありさまがよくわかります。そして、エズラをはじめとした神の民が本当に特別待遇を受けている様がわかりますね。また21節から。私、アルタシャスタ王は、川向こうの宝物、宝庫係全員に命令を下す。天の神の立法の学者である祭司エズラがあなた方に求めることは何でも心してそれを行え。すなわち、銀は100タラントまで、小麦は100コルーまで、ブドウ酒は100バテまで、油も100バテまで、塩は制限なし。天の神の宮のために、天の神によって命じられていることは何でも熱心に行え。御怒りが王とその子たちの国に下るといけないから。アーメン。本当に神様を恐れを敬っている王です。そして、この祭司エズラが求めることは何でもそれを心してそれを行えという特別な、ね、指令を、エズラの周りの人々に対して下しております。彼は本当に天の神の宮のために、天の神によって命じられていることは何でも熱心に行える。王様の特別な命令がなされています。本当に皆さんも、ね、これから、この、ね、テフィリン幼稚園やテフィリン学校、またテフィリンコミュニティセンター、本当にこの天の神の、ね、働きのために行われる、ね、その諸々の働きや、また天の神の教育がなされる学校やコミュニティセンター、ね、これらに対することは本当に何でも熱心に行えと、本当に世の王がですね、このように命じるような、ね、ことになり、皆さんなりたいですね。本当に皆さんが行う、このテフィリン学校やテフィリン幼稚園が、日本の行政や世界の、ね、王たちが、バックアップし、フォローする。このようになりたいとするならば、皆さんもエズラのように熱心になってください。御言葉暗唱しましょう。御言葉教育を子供たちにますます施していきましょう。さらに、26節見ますと、あなたの神の律法と王の律法を守らない者には、誰にでも、死刑でも、追放でも、財産の没収でも、または投獄でも、その判決を厳格に執行せよ。私たちの父祖の神、主は褒むべきかな。主はエルサレムにある主の宮に栄光を与えるために、このようなことを王の心に起こさせ、王とその議官と、すべての王の有力な主張の行為を私に得させてくださった。私の神、主の御手が私の上にあったので、私は奮い立って、私と一緒にいるイスラエル人の頭たちを集めることができた。アーメン。この27節、28節が、エズラ自身の、ね、本当に祈りなんですけども、主は褒むべきかなって、主はこのようなことを王の心に起こさせてくださった。ね、そうです。これ、本当に主ご自身の一方的な憐れみのゆえなんですね。このようなことを王の心に起こさせてくださったのは主です。今この日本の、ね、行政や、また、国の、ね、トップと言われている人々の心に、本当にこの御言葉教育において助ける心を与えてくださるのは主です。皆さんも本当にこのエズラのごとく、ね、ソヘルマヘルになってください、ね。皆さん自身が本当にこの御言葉に対する熱心を持っているならば、皆さんがこの時代のエズラとして用いられるようになります。 この島でも本当にエズラの働きしたいと願っております。御言葉を書き残し、本当に御言葉を伝える者を教育する、そのためにこのコエンジャパンが、用いられ、またケビリンインターナショナルアカデミーが本当にこれから、子ども教育のために用いられていくようにと本当に願いつつ、祈りつつ、また本当に御言葉を書き残すことに、今励んでおります。皆さんもどうか本当にこの時代用いられるものとして、それぞれの、任された得意分野があります、賜物があります。それを本当に主にあって生かして、この時代を作り変えられていくことに用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、本当にあなたが私たちの思い、心に志を起こして、そして本当に神の国を立て上げる働き、それに今本当に邁進できることを、この恵みを感謝いたします。ある働き人は御言葉伝授によって、ある働き人はビジネスによって、ある働き人は本当に教育によって、それぞれ与えている賜物に従って本当にそれぞれが励んでおります。どうかこれから本当にこのティフリンインターナショナルアカデミーのこのティアハウス、ティアコミュニティセンター、ティア学校、幼稚園が本当にこれから起こされて、そこを通して御言葉教育、本当にあなたを中心とした教育が立て上げられて、それを世の王たちが見て、それを本当に助ける働きが起こされていきますように、アルタシャスタ王が本当に用いられたごとく、この日本の行政が用いられますように、また国会が、また司法が用いられていきますように、主よ、どうか日本においてこの御言葉による教育や文化や、また諸々の経済活動、ビジネスが本当に祝福されていくようになりますように、その土台作りをしている一人一人が今あらゆるものから守られますように、そして本当にこの日本に無事に到着されたキュン先生の上にあなたと御手が置かれていることを感謝いたします。どうか彼を通して本当に御言葉が語られ、御言葉伝授がこの日本に語られていきますように、主よ、またそれを本当に心待ちにしている生徒たち一人一人がおります。どうか彼らの願いにを叶えてくださり、そして本当にあなたからの御言葉を通して、キム先生の口から語られ、またカイ先生のそのトランスレーションから語られる言葉を通して、本当に日本に霊的な大革命が起こりますようにと願い求めます。日本に本当にクリスチャン人口が今まで少ないままでした。これが本当にクリスチャンがたくさん増え広がっていきますように、我もと本当にこの福音につながる人々が起こされますように、あなたに願い求めます。イエス様、あなたに期待いたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる御名をあがめ賛美いたします。彼の神、エズラの神、主の御手がエズラの上にあったので、王はエズラの願いを皆叶えられた。アーメン。主よ、このようなエズラがこのペルシャの時代に活躍し、そして時代に用いられたエリオンであることを教えてくださったことを感謝いたします。これはペルシャ異国の地でありながら、多くのエリオンたちが活躍した、ネヘミヤしかり、またモルデカイ、エステル、このペルシャという異国において、エズラばかりでなく多くのエリオンたちが活躍した、このペルシャのこの時代背景、王たちのことも覚えます。王様も用いられました。このように神様がエズラを動かし、また王様を動かした、それはエズラのこの熱心さ、御言葉に対して心を定めていたという、この志が非常に高かったから、熱心だったから、それを主が用いてくださったことを感謝いたします。今の時代を生きる私たちにも今テフィリンをしています。そしてこの講演の学びに扱っています。そして祈り会に扱っています。王として、また預言者として、祭司として、このエズラがおり、また私たちもその王なる祭司として、その務めに扱っています。この務めに扱いつつも、私たちがどんな思いでこのテフィリンをしているのか、またどのような思いを持って生きているのか、罪に苛まれつつ生きていきつつも、私たちは主を仰ぎ見つつ生きています。 どうかこの悪魔サタンの支配下において私たちもやられるのではなく、私たちが御言葉を持ってこの御言葉にあって清められていき、そしてますますこの御言葉に精通していくものになりたいと願っています。どうか私たちが日々、宣言していくこの御言葉がますますあなたの熱心さをいただいて御言葉を手にすることができますように助けてください。私たちにはこのビジョン、約束が与えられています。エズラがエルサレム、イスラエル王国のイスラエルの、国の再建、御言葉教育を中心とした再建に入っていきました。私たちもこの日本において御言葉教育を伝授しつつ、この日本の救いのために、日本の再建の、霊的再建のために働かせていただきたいと願います。一人一人に与えられている賜物があります。その賜物をもっともっと教えてください。またもっともっとこのあなたの御用のために使わせてくださいと願い出る私たちでありますように。今日いただきました御言葉を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。